聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、職場を腐らせる人たち、片田珠美著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。
根性論を押し付ける、相手を見下す、責任転嫁、足を引っ張る、自己保身、人によって態度を変える。どの職場にも必ずいる彼らは一体何を考えているのか。これまで7000人以上を診察してきた著者は、最も多い悩みは職場の人間関係に関するものだという。理屈が通じない、自覚がない、厄介すぎる職場を腐らせる人たちとはどんな人なのか、有効な対処法はあるのか。ベストセラー著者が豊富な臨床例から明かす。はじめに、私は精神科医なので、自信をなくして不安になったり、イライラして眠れなくなったりした方を診察する機会が多い。その背後には大抵人間関係をめぐる悩みが潜んでいる。これまで7000人以上を診察してきたが、最も多い悩みは職場の人間関係に関するもので、大体職場を腐らせる人絡みだ。具体例を挙げると、根性論を持ち込んだり、過大なノルマを押し付けたりする上司、あるいは何にでもケチをつける人や他人のせいにする人、不和の種をまく人や陰で足を引っ張る人などである。こういう人はどこにでもいる。そのせいで周囲に重苦しい雰囲気と賃貸ムードが漂い、不和や揉め事が絶えなくなる。結果的に皆疲弊していき、心身に不調をきたす方も増える。中には、仕事を続けることが困難になるほど深刻な状態に追い込まれる方もいて、まず内科や婦人科などの身体疾患を対象にしている診療科を受診する。ところが、検査の結果、特に異常が見つからない場合が多く、ストレスではないかと言われて、我々精神科医に紹介される。じっくり話を聞くと、職場を腐らせる人の言動に悩まされていることが少なくない。また、私は企業や金融機関などで定期的にメンタルヘルスの相談に乗っているのだが、そこでも職場を腐らせる人に関する苦情をしばしば聞かされる。もっとも、当の本人は、自分自身の言動が周囲に及ぼす影響について自覚していない場合がほとんどで、面談の際も、悩んでいることはありません、何も問題はありません、といった答えが返ってくることが多い。これでは、皆頭を抱えるはずだと妙に納得する。長年にわたる臨床経験から痛感するのは、職場を腐らせる人が一人でもいると、その影響が職場全体に広がることである。腐ったみかんが箱に一つでも入っていると、他のみかんも腐っていくのと同じ現象だ。その最大の原因として、精神分析で攻撃者との同一視と呼ばれるメカニズムが働くことが挙げられる。これは自分の胸中に不安や恐怖、怒りや無力感などをかきたてた人物の攻撃を模倣して、 屈辱的な体験を乗り越えようとする防衛メカニズムである。このメカニズムは様々な場面で働く。例えば、子供の頃に親から虐待を受け、あんな親にはなりたくないと思っていたのに、自分が親になると自分が受けたのと同様の虐待を我が子に加える。学校でいじめられていた子供が自分より弱い相手に対して同様のいじめを繰り返す。こうして虐待やいじめが連鎖していく。似たようなことは職場でも起こる。上司からパワハラを受けた社員が昇進した途端、部下や後輩に対して同様のパワハラを繰り返す。あるいは、おつぼね様から陰湿な嫌がらせを受けた女性社員が、今度は女性の新入社員に同様の嫌がらせをする。こうしたパワハラや嫌がらせの連鎖を目にするたびに、自分がされて嫌だったのなら、同じことを他人にしなければいいのに、と私は思う。だが、残念ながら、そういう理屈は通用しないようだ。むしろ、自分は理不尽な目に遭い、辛い思いをした、という被害者意識が強いほど、自分と同じような体験を、他の誰かに味わわせようとする。これは主に、二つの理由によると考えられる。まず、自分もやられたのだから、やってもいい、と正当化する。また、自分が辛い思いをした体験を、他の誰かに味わわせることによってしか、その体験を乗り越えられないのかもしれない。いずれにせよ、職場を腐らせる人が一人でもいると、腐ったみかんと同様に、職場全体に腐敗が広がっていく。だから、早めに気づいて対処する必要があるのだが、職場を腐らせる人は、攻撃的な意図を必ずしも丸出しにするわけではなく、時には攻撃の気配さえ押し殺して、巧妙に仕掛けてくる。そのため、なかなか気づけない。いや、それどころか、こちらが、おかしいのは自分の方ではないか、問題があるのは自分の方ではないか、などと思い込まされてしまう場合さえある。その結果、気がついた時には、大切なものをすべて失っていたという事態になりかねない。それを防ぐには、まず何よりも、目の前のあの人が職場を腐らせる人だと気づくことが必要だ。気づかないでいると、職場を腐らせる人が秘めている悪意によって、取り返しがつかなくなるかもしれないので、その正体に読者の方が一刻も早く気づいて、自分の身を守れるようになることを願いつつ、本書を執筆した。まず、第一章では、職場を腐らせる人のイメージを読者の方に掴んでいただくために、具体例を紹介し、その精神構造と思考回路を分析する。根性論を持ち込む上司や、言われたことしかしない若手社員、完璧主義で細かすぎる人や、相手によって態度を変える人など、15の事例はそれぞれ独立しているので、どこから読み始めてくださっても構わない。次に、第2章では、職場を腐らせる人を変えるのが非常に難しい理由を説明する。なぜそうした人が自己正当化に終始するのか、現在の日本社会に潜む構造的要因についても深く掘り下げる。最後に第3章では、職場を腐らせる人を変えるのが至難の業だということを踏まえた上で、どう対処すべきかについて解説する。職場を腐らせる人の被害に遭って、ボロボロになりたくなければ、ぜひお読みください。なお、本書に登場する事例は、実際にあったケースをもとに、個人が特定されないよう再構成をしており、特定のケースと直接の関係はない。今回は講談社現代新書から、 片田珠美著、職場を腐らせる人たちをお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にオーディオブックドット JP からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン、人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。